やっぱり街をみんなと一緒に盛り上げたいっていうのはキーワードですね。もうこの街で私は生まれ育ったんですけども、ずっとこの街の変化を見てきてるんですが、もっともっとこの街が明るく楽しくいい街になればいいなっていうふうにいつも思ってます。
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、まちづくりエージェントサイドビーチシティとしてどのように関わっていけるかということを話し合っていくポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、フリーランスとしてパソコン、スマートフォンの利活用支援、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたします。
それでは今回のゲストは、横浜市緑区は中山で、玉カフェ中山というお店をオープンしていらっしゃいます、武田優子さんにお話を伺えればと思います。武田優子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず早速ですが、簡単に自己紹介ということでいただいてよろしいです
か？はい、自己紹介。横浜線中山駅ですね、徒歩4分ぐらいのところでカフェを行っております。武田陽子と申します。よろしくお願いいたします。今日はこのような機会をいただいて少し緊張しておりますけれども、ちょっと私の紹介ということでいただきましたので、お話をさせていただきますね。このカフェを始めて昨年5周年を迎えましたので、6年目を迎えているカフェです。で、カフェを始めようと思ったきっかけは、母が亡くなりまして、ここは空き物件になってしまったんですね。両親がやっていた寿司店だったんですけれども、父が一人ぼっちになってしまいまして、ちょっとカフェでもやったら毎朝お父さんにおはようなんて言えるかななんていう軽い気持ちで始めてしまったカフェです。で、寿司店の名前を取って、玉カフェというふうに、玉寿司という名前だったので、玉カフェという名前をつけました。今頑張っているところです。こんな感じで大丈夫でしょうか？
どうもありがとうございます。それでは、このタマカフェで、今回 SB キャストで興味いただ、持っていただいたということですけども、はい、特にいろいろ地域の方向けとか、はい、そういうところで目指していることっていうのは何でしょうか？
目指していることですね。思いつきで始めてしまったカフェなんですけど、やってみたら、いろんな方がこのカフェに来てくださるようになって、ライブをやってみたいとか、イベントをやりたいとか、一緒にやりませんか？なんていうふうに、どんどんどんどんいろんな企画を持ってきてくださるようになりました。で、ある方が、ここのカフェはコミュニティカフェなんじゃないの？っていうふうに言ってくださったんですね。で、自分では、うちのカフェがコミュニティカフェだなんていうのは、まるっきり思ってなかったんですけど、言われてみたら、あ、こういうのがコミュニティカフェなのかなっていうふうに自分でも最近感じるようになって、いろんな方のつながりを目の当たりにして、もっともっといろんな方がこのお店を通じて出会ったり、いろんな風に楽しいことをできるようになったらいいな、なんていう風に思ってます。
じゃあ、ライブとかイベントとかで、はい、主にそういうようなコミュニティカフェ的な部分として対象にしている人っていうのはどのような人でしょうか？
はい、そうですね。ライブとかは、皆さん飛び込みなんですね。お店を使ってくださって、ここでライブとかできますかっていうような形でライブが始まってます。で、最近では落語家さんも飛び込みでいらっしゃって、このカフェで落語をできないかなということで、春風亭昇太さんのお弟子さんで、昇陽さんっていう方が年に何回か、3、4回ぐらいでしょうかね、季節的な形で落語もやってくださってます。
そういうのってどこで情報をキャッチしてるんですか？ですよ
ね。私も自分のカフェがそういうライブやイベントをやるとは思ってもなかったんですけど、皆さんどんどん集まってくださる感じですね。自分からはライブできますよというようなご案内を最初はしてなかったので、何しろライブをするようには作ってないので、マイクが2本しかないんですよ、うち。なので楽器は自分で持ってきてもらうとか、音響の ボックスですか、わからないんですけど、そういったものも持ってきてもらわないとできない形なので
。基本的にはそちらの奥の方のスペースで。
そうですね、奥の方のスペースか、ここのカウンターのスペースをちょっとステージに、これもお客さんのアイデアで、ここがステージになるんじゃないかということで、通常カウンターで使っているテーブルとかをどかしてですね、スペースを作って、スポットを当ててっていう感じでやっております。
そういうのっていうのは、カレンダーの方に公開をされているっていう感
じですね。そうですね。何しろ私はこういったインターネットの方はちょっと不得意なので、手書きのカレンダーでお店に来た方に見てもらって、スケジュール決める形になってます。
それでは次にですけれども、はい、この活動を通して実現したいこと、
うん、実現したいことですか？そうですね。今度は、このタマカフェを拠点にですね、まちびず緑というのが、昨年の12月にキックオフしたんですけども、今度は地域の課題をビジネスで解決していこうという団体が、まちびず青葉というのが多摩プラザの方であるんですけれども、それを緑でもできないかということで、こちらのカフェを拠点にそういったものがスタートするので、まあカフェだけでなく、この街を盛り上げる一つとして、お仕事で何かこうみんなでテーマを持って問題を解決しながらつながっていこうっていうのも始まりますので、そういった方もやっていきたいなというふうに思ってます。
ここは、例えばここを、はい、ここでそういうようなイベントをやっていきましょうと、そういうような。
そうですね、イベントも、あとは、交流会とか、そういったものを開催される予定です。
なんか、聞いてる限りで、うん、はい、これをしなきゃいけないかな、何か課題に感じてるっていうのってあります。う
ん、今は自分の個人の課題は、もう少しお店をなんとかしないといけないなっていうのがやっぱりありますね。お客さんたくさん来てくださるんですけど、空いてる日は空いてる。夏休みや冬休み、春休みはお客さん少ないですから、一年を通してお客さんがたくさん来てくださるように。あと時間帯もあるんですよ。11時から2時ぐらいのお母さんたちの時間のある時間は混んでるんですけど、夕方とかはお客さんも少ないので、一日の時間全部が忙しくなるように、そういった自分的な課題はあります。
まちびず緑とか、はい、そちらの方では何か？
そちらの方ではですね、そちらの方ではやはり商店街が少し、まあ、寂れたといってはなんですけど、まあ、お店として商店街の一員ではいるんですが、だんだんお店がやっぱり少なくなってきているっていうことの問題と、あと、これから再開発というのがありまして、ますますお店が減っちゃうのか、これから再開発で中山が盛り上がるのかっていうのが、やっぱりみんな頭を悩ませてる点なので、そういったことも、まちびずで一緒に考えながら、商店街のあり方についても考えていきたいなっていうふうに思っています。
それは、ですけれども、
はい、
今回 SB キャストに興味を持っていただいたというところで、はい、いろいろとお話を伺ってて、まあ、情報発信をやっていくような、例えば地域 FM とか、そういうのに興味があるということだったと思うんですけれども、はいはいはい、そういうような情報発信にまず興味を持ったっていう理由が何かありますか？うんうん、
やっぱりですね、地域の情報っていうのは皆さん、欲してるというか、やっぱり自分の町の情報をとても知りたいなっていうふうに思っているように感じるんですね。で、地元のコミュニティ誌みたいなものに、例えばお店のもの何か掲載してもらうと、みんな見たよっていうふうにすごい声をもらうので、やっぱりそういったものを見てる、あとは情報が欲しいんだなっていうふうに思っていると思うので、もっと身近な情報をたくさん発信していけたらいいなっていうふうに思ってます。
実際の検討されたものでどのようなものがあるとかってありましたか？
最近ではですね、商店街の電気屋さんの息子さんがウェブ上の情報発信を始めてくださって、とてもいいなっていうふうに思ってます。あとは紙媒体もやっぱり年配の方には必要というか人気なので、そういったものも出していけたらいいなっていうふうには思います。
ウェブ上っていうのは、ここの情報、う
ん、緑区の情報を流してくださって
イベント。そちらの方もちょっと後で、
はい、
あのこちらのポッドキャストのショーノートとかにもちょっと加えられるなら加えていければ
いいですね。ありがとうございます。
今回ではまず SB キャストの方に興味を持っていただいた理由っていうのはなんか別にありますか？
別に、
はい、
本当にお恥ずかしながらこういったものが弱いんですね。なのでご紹介いただいて初めてダウンロードというかさせていただいて、で聞かせていただいたという形ですね。でこういったものがあるんだっていうのはとても素晴らしいなというか興味深いなというふうに思いました。
なんか今後、うん、なんか他にも緑区ではやっぱりこういうような情報を出していきたいという人も話を結構聞いていて、
はいはい、
なんでなんかこういうような情報発信の方法として、
うんうんうん、
もっともっとこの辺でやっていくのもいいのかなってい
う。そうですね。
やっぱりうちの方で SB キャストだけでやると、もう正直ミドリグだけで埋まってしまうっていうことはあり得るので、ちょっと、どちらかというともうミドリグはミドリグで、ある程度そちらでもやれるような仕組みなんかも作っていければいい
ですね。そうですね。本当にそういったものが、FM まで行かなくても何か情報もね、声で流せていけたら。
FM についてもちょっと知り合いがちょっとそれに関わってたことがあって聞いたことあるんですけど、やっぱり、免許取るなら取るで結構やることも多い
ですし、うん、そうですよね。
確かに電波は基本的にずっと出してなければいけないので、
うんうんうんうん、やっぱマンパワーも大変になりますよね。
うん、やっぱり音声ということで、音声ながらではの魅力っていうのもそれなりにあるのかなというふうに思っていますし、こちらで地域 FM としてやっていければいいかなというふうに思ったのもそこなんですね。
はい、うん、そうですね、そうです。
なんかそこの辺についても何かもし あれば、いろいろと一緒にやっていけると面白いです。
ねえ、面白いですね、うん。やっぱりそういった形があったら、いろいろ発信していけるし、いろんな方のお話も伺えるし、いいなっていうふうに思います。
それ以外も含めてなんですが、うんうん、はい、サイドビーチシティと一緒に何かやってみたいな。
一緒に何かね。どんなことができるんでしょうね。
まあ、もう今までも結構こちら側
でやってますけど。そうですね。プログラミング本当にありがとうございます。うちにはなかなか来ないようなお客様を呼んでいただいて、小さな子たちも夢中になってやってたので、楽しくその様子を見させてもらいました。なんか一緒にいろいろできたら嬉しいですね。
なんか今までだと本当にプログラミング、うん、子供向けのプログラミングだけですけど、はい、それ以外のことを、なんかも、
うんうんうん、そうですね。
今回ちょうど緑、町水緑とかもありますし、
はいはいはい、
そちらの方とかでも、上がっていければ。
ああ、ぜひお願いしたいです。やっぱりインターネットとか弱い、私と同じように、ちょっと使いこなせない方とかもいるので、新しい事業を立ち上げる方とかも、自分でホームページとかは難しいと思いますけど、何か、ちょっとしたこととかでも、インターネット使ってできるような、講座とかやっていただいたら嬉しいなというふうに思います。
あんまり詳しくないのでという話が出ているところで、はい、このご質問ですが、
うんうん、
IT についてこれからどういう関わり方をしていきたいとかってありますか？
IT は、そうですね、難しいですね。でも、できたらいろいろなことが便利になるし、世界が広がっていく。今であれば、パソコンで海外の人と電話もできますしね。いろんなことができると思うので、これから先もどんどん IT 化が進んでいって、ただ単に遅れをとってわからないからっていうので済ませないように、少しずつ少しずつ携わっていけたらいいなっていうふうに思います。ただちょっと難しいことは、やっぱりプロにお願いして、プロに、やっぱり時間もかかってしまいますので、プロにお願いする部分はプロにお願いして、できることは自分でっていう感じですかね。
やっぱりある程度、
うん、
まあ、こちらが分かっていると初めてプロの方にはお話ができるようになるっていうのもありますし、プロの方も別に地域のことに関するプロではないので、こういう使い方をしたいんだっていうのは、さすがつ
きないことがありますからね。そうですね。
まあ、そうですね。そういうような講座とか、プログラミングに限らずもっとパソコンの利活用とかそういうようなものをやっていくっていうのも面白いです
ね。ありがたいですね、そういうの。
ぜひそこの方もなんかいろいろと検討していければいいかなと思います。 聞いている方に、
はい。
まあ、何をしてほしいでしょう。う
ん。何をしてほしい。タマカフェっていうのを聞いていただいて、あの、お店どんなお店かなっていうのをちょっとでも思ってくださったら、訪れていただきたいと思います。
それでは、ちょっと話を戻しまして、はいはい、コミュニティカフェというところに、
はい。
ちょっと話を持っていきたいと思うんですけれども、はい、コミュニティカフェとして、うん、まあ、今回こういうようなところ、うん、コミュニティカフェじゃないのって言われたということなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
それってどういうところから言われたのかって、うん。
それはですね、まずはですね、大学生の学生さんが卒論でコミュニティカフェの卒論を書いているんだということで、何店舗かコミュニティカフェを見学というか勉強しに行っているということで、こちらのカフェについても資料が欲しいということで来てくださったりとか、あとは、交流会、忘年会のような形で、ちょっとどちらの団体だったか忘れてしまったんですけど、集まりで宴会でご利用いただいたときに、大学の教授がやっぱりいらっしゃって、このカフェはコミュニティカフェじゃないのみたいな。コミュニティカフェを研究してる教授だったんですけど、たまたまそちらも。偶然に。で、あ、この店コミュニティカフェじゃないの今度はうちの方で研究してるカフェも見に来たらいいんじゃないのなんていうお話をいただいたりとか、あとやっぱりこのような携帯を持っているカフェが、どこどこカフェは同じことやってるよ。レンタルボックスで商品を販売したり、ワークショップやったり、イベントやったり、あとはお教室やったりして、同じようなことをやってるコミュニティカフェがあるよ、なんていうふうに、いろんな方から言われて、あ、うちのカフェってコミュニティカフェなんだっていうふうに思うようになったんですね。そんなところでしょうかね。
なんかそれにあたって何か他のコミュニティカフェを見たとか、そういうのもあったんですか？
なかなかですね、忙しくて伺えないんですけど、タマプラの三丁目カフェさん、まあコミュニティカフェっていうのかちょっとわかりませんけど、三丁目カフェさんに見学に行ったりとか、あとは、港南台とか大倉山とか、ね、いろいろあるようなんですけど、なかなか伺えないです。あと、中川の方にもあるっていうふうに伺ってるんですけど、そちらまだ伺ってないんですけどね。
シェアリーカフェ
です、ね。あ、シェアリーです。
やっぱり、今回のレンタルボックスとかもそうですけども、はい、そういうところは他のコミュニティカフェのやり方とかもある程度参考にされて。
それがね、全く参考にしてなかったんですよ。
やってみたら、
やってみたら、そうなんです。そうなんです。やってみたら、オタクはコミュニティカフェなんじゃないのって言われた感じですね。もともと手作りが自分が好きだったので、いろんな方の手作りのものを預かって、委託販売したら楽しいかなっていうのと、パン教室でパンを教えてたんですね。なので、教室のスペースがあったら、他の先生も教室やるかなーなんて思って、お教室と、物販とカフェっていう三本柱で始めたんです
。本当に最初の頃から。
そうですね。最初の頃からの計画ですね。
実際、レンタルボックスを使ってらっしゃる方で、
はい、
実際どのような感じの出し方をされているとかっていうのもありますか？
どのような出し方？
どういうものがメインにあります
か？あ、手作りのものがやっぱりメインにしてますね。ハンコ屋さんだったり、アクセサリー屋さんとか、あとは食品サンプルとかでいろんな可愛いものを作ったりとか、あと紙バンドっていうのでバッグを作っている方、いろいろありますね。皆さん発想が豊かで、可愛いものがいっぱい詰まってます。
結構皆さん利用されている感じですか？大体いつも満杯。
いつも満杯ですね。秋待ちがやっぱり今も出てたものです。
自分も、まあ、例えばトツカナフラットステージのトツカナなんかでは、
はい、
自分も一応広報スタッフとして、いますんで、いろいろと話を聞けますね。はい、まあ、ここまで満杯になるっていうのはあんまりないですね。まあ、もちろん、本南で台湾カフェみたいな申請は結構満杯になってるところもあるんですけど、やっぱりなかなか そこまでいっぱいになるっていうの難しい、うん、っていうような感じがしますね、うん。ちなみにこちらのレンタルボックスのこととかも、やっぱり、主には皆さんインターネットで情報を見て、
そうですね。はい。お店を始める前にここを工事してるときに、壁にポスターを貼ったんですけど、お教室の案内とレンタルボックスの案内を貼ってみたんですけど、レンタルボックスはすぐお問い合わせが入った感じでした。
本当に最初から。
うん、
なんか、この絵は、特にレンタルボックスの中で、これはすごい人気だ、人気だとか、そういうものではありますか？
やっぱり、女性のお客様が多いので、アクセサリーとかが人気ですね。あと、ハンコ屋さんも可愛いハンコグッズを作ってるので、人気ですね。
まあ、ハンコグッズっていう
手作りのハンコです。
手作りの
ハンコを彫って。
ああ。
消しゴムハンコですね。
あ、もう、あ、消しゴムハンコ。
はい。それで、お客さんがオーダーしたり、自分の好きなハンコの絵を描いてもらったり、そうですね。のお店を通じて、コミュニケーションが生まれて、それも嬉しいなっていうのと、あと、レンタルボックスで言うと、今、月一回、レンタルボックスを借りてる人たちだけが集まって、お教室のお部屋の方に、箱のものを全部広げて、参加してない方の分も出してくださって、レンタルボックスの開放デーっていうのをやってくださってるんで、それも自然と横のつながりが生まれたので、私がやってって言ったわけじゃなくって、自然に作家同士が友達になって始めてくれたので、それがどんどんどんどん人数が増えてきて、嬉しいなってそれも思ってます。
いいです。
うん。
実際、他、例えば、こんなデータカフェとか、プラグステージの使い方だと、はい、基本的に開放された棚で、
そうですよね。
蓋がついてない。
そうですよね。
そういう、あんまり表に出てないので、そこまで人気ってすごいなと思います
。そうなんですよね。もともと棚で作ろうと思わずに、箱に詰めようって思っちゃったので、本来だったら見えてる方が良かったかもしれないんですけど、まあ引き出しを開ける楽しみもあるっていうので、これはこれでいいかなっていうふうに思ってます。
やっぱり研究されてここに、ちょっとすみません、話戻っちゃいますけど、うん、研究されてここに大学の授業として、
はい、
コミュニティ学の研究をしているっていうのは、このあたりに結構多いってことですね。
そうですね。最近では、中山にコミュニティカフェ、多世代的なコミュニティカフェがまた一つ、レモンの庭というのがオープンしてますね。
ありがとうございます。ちなみにですけど、
はい、
今後、インターネットなどで、
はい、
タマカフェの活動、うん、タマカフェ中山活動を知るにはどういうふうにすればよろしいでしょう
か？ウェブができない天使も、毎日、Facebook は流しておりますので、Facebook の方を見ていただけ、Facebook ページですね、を見ていただけたら、その日のランチのメニューとか、あと、教室の案内もしてますので、情報を得られるかと思います。
そういう感じですね。
はい。
Facebook の方でいろいろと、頻繁に更新する。
そうですね。1日1回朝やろうというふうに決めてます。あまり情報量ないですけれども、メニューとお教室の案内は必ず出るようにしてます。
お店だけいろいろとあるお店なんかだと、
うん、
例えば、インスタグラムとか。
うんうんうん。
で、結構やってらっしゃると
思います、ね。インスタとフェイスブックが繋がっていて、どちらも同じ内容になっております。
そこまでコミュニティカフェってほどではないけれども、うん、やっぱりいろいろ地域の方向けのこともやっているカフェって、カフェとか食堂とかって、やっぱりインスタグラムの情報を、写真を撮って出してたり、
うん、
あとはタバコのレンタルボックスの作品、うんうんうん、こんなものがありますっていうの写真を出してっていうようなケースが結構あったので、
はい、
やっぱりそういうのはあるのかなって。
やっぱり、ね、そういうのにもう少し力を注いでいきたいなというふうに思ってるんですけど、なかなか思っているだけで手が出てないんですが、頑張りたいと思います。
そういうような講座もなんかこちらでというようなのをやってほしいな
ぁ。ああ、やってほしいですね。やってほしいですね。はい。
ちなみになんか、 それ以外に、なんか、そういう、こういうイベントやってほしいみたいな話って、いつもライブイベントの飛び込みが多いって話ですけども、はいはいはい、そういうのの、こちらからやってほしいってお願いをするようなことっていうのはあるんですか？
お店からっていうことですか？お店からはね、特にはまだないんですけども、そうですね。何かやってくださるんであれば、何でもやってもらいたいですね。うん。
まあ、そういうの時は、まずは、お店の、
そうですね、相談して、
メールアドレスとかに連絡したり、こちらに、はい。直接来て連絡したりとか、はい、そういう感じからスタートして、実際に行
って、ね、そうですね、そうしていただけたらありがたいですね。まだ、自分たちで、気がつかない、このカフェの活用法があると思うんですよね。落語も、うちで落語なんかできるのっていうふうに思ったんですけど、落語さんちゃんと座布団と毛線破壊に持ってきて、テーブルを重ねて、自分のステージ作ってますから、やっぱりプロの人がここに来て、なんか、あ、こんなことできるんだよっていうのがあれば、もっともっとこのカフェが良くなるなっていうふうに思います。
やっぱりそうですね。例えば、戸塚のから結構、広場寄せとか、寄せをやってたりとか、できてもありますので、やっぱりそういうようなところでやれるっていうのもいいですし、なかなかやっぱりそういう、こういうところに来るような方が、寄せとかに興味を持つ機会っていうのはあまりないので、すごくいい機会になっているなという感じがします。それでは、大体最後の方になりましたけれども、はい、最後にこれは、言っておきたいとか、活動に際して、キーワードとしていること、何かキーワードとして考えていることっていうのは何かあります
か？キーワードですね。やっぱり街をみんなと一緒に盛り上げたいっていうのはキーワードですね。まあ、この街で私は生まれ育ったんですけども、ずっとこの街の変化を見てきてるんですが、もっともっとこの街が明るく楽しくいい街になればいいなっていうふうにいつも思ってます。
そうですね。やっぱり結構いろいろと今までのポッドキャストで収録でき、いろいろお話を伺った人とかもそうですけど、ね、やっぱり住んでる場所はもうちょっとなんかいろいろと良くなってくれると嬉しいです、
ね。そうですね。
で、いろいろとやっていければいいのかな。どうですか？なんか逆に、うちのサイドビーチティにこういうの質問とかってあれば、失礼で。
質問。なんかパッと思い浮かばないんですけど、どんなのがありますかね。でもこういった活動は本当に素晴らしいなと思いました。で、私が知らない情報もこちらで伺いました。今日傘持ってらっしゃいますけど、傘のお話もとても楽しく、で、ああいったレンタルの傘とかあったらやる。中山も便利だな、なんていうふうに思いました。なので、こういった情報の発信を続けてほしいな、っていうふうに思います。
やっぱり、動画って、どうしても、目も専用されちゃう、
そうですね。私、掃除しながら、聞かせていただいて、
とても。そういうふうなタイミングでも聞けるっていうのは、やっぱり、ポッドキャストっていうところがありますし、やっぱり、映像に比べると、やっぱり、編集も難しくないので、そこまで詳しくない人でも、ちゃんとしたラジオとして、ラジオっぽい番組が作れる。今はやっぱりそういうのサービスもありますので、そういうようなのもあるのでっていうような特徴を生かした方ってもいらっしゃいますね。なので本当にポッドキャストとかで、今回 SB キャストもありますけども、本当にあちこちの個人、だったり団体さんだったりいろんなポッドキャストをしてますし、そういうような人の活動をなんとなく垣間見れるっていうところもポッドキャスト面白いと
思います。面白い、本当に面白いなっていうふうに思いました。
なんかよろしいですか？
はい。私で大丈夫だったのかな？いや、いい。ちょっと心配ですけど、ねえ、あまり役に立てなかったかもしれませんけども。頑張ってください。素敵な活動だと思います。
こちらの緑側の状況を、状況というか、まあ、どういうような人がいるのかっていうのも、個人として話を聞くって機会はあまりがなかったので、いろいろ話を聞けてよかったと思います。
ありがとうございます。
それでは、今回は 横浜市緑区中山の玉カフェ中山で、活動されていらっしゃいます、滝田優子さんにお話を伺いました。それではどうも、滝田優子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は横浜市緑区にて、玉カフェ中山というカフェをオープンしている滝田優子さんに、玉カフェの活動内容や、まちびつみどりの活動、それを通して実現したいことについてのお話を伺いました。玉カフェ中山は、JR 横浜線中山駅沿線にあるカフェで、通常のカフェとしての営業のほか、教室やライブなどのイベント開催、レンタルボックスでの手作り小物の販売など、町のコミュニティの中心になるコミュニティカフェとしての活動も行っています。当初の計画から、教室、物販、カフェの三本柱で始めたというカフェで、パン教室や教養講座などの暮らしを豊かにする講座や、落語会、ライブイベントなど、様々なイベントが開催されています。また、今後は地域の課題をビジネスの視点で解決していこうという、まちびずみどりという地域活性化活動にも加わり、商店街のあり方についても考えていきたいとのこと。今後の中山の活動の拠点として、活動を進めていくとのことです。なお、このまちびつみどりの取り組みには、まちづくりエージェントサイドビーチシティでも協力を行っていく予定です。今後の活動についてもお楽しみに。今後に向けての課題としては、店舗自体の活性化や IT ツールの利活用などを考えているとのこと。まちびつみどりの活動を通して、まちづくりエージェントサイドビーチシティとしても関わっていければと思います。竹田さんの活動のキーワードとして、街をみんなと一緒に盛り上げたい。この街がもっと明るく楽しく良い街になればいいなと思っています。とのこと。皆さんも近くにお立ち寄りの際は、玉カフェ中山にぜひ寄ってみませんか？最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受付しております。ハッシュタグは sbcast045、アルファベットで sbcast 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡いただければと思います。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないしチャンネル登録などをして、次をお待ちくださいませ。それでは今回の SB キャストを終了します。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。